一章を開いていただきたいというふうに思います。9節ですね。369ページ。お読みいたします。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。お祈りします。天の様、あなたがこの私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。それでですね、ちょっと神様の、働きが、こう大きく燃え上がろうとしてるなっていうことをね、ちょっと感じることがあるんですね。それはまあ、各聖会に行ってこういろんな牧師の方々のメッセージを聞くんですよね。それはね、ポイントをついてきた。まあ、ちょっと前はね、ちょっといわく言い難いメッセージも あったんですがそうなんですね。それとともに長老の方々のこのメッセージがポイントをついてきて、これはレベルが上がってきたなっていうことをね、ちょっと感じるんですね。でその中でね、これはリバイバルの畑がね、さらに大きく動こうとしてるぞっていうことをね、ちょっと感じますし、また同時に今起ころうとしているリバイバルのね、起こり始めているリバイバルのことを考えるときにちょっと感じるんですよね。いろんなリバイバルがあって、私もリバイバルのところに行ったりしたんですけど、今起こり始めているリバイバルってね、ちょっともっと大きなリバイバルであるってことを感じるんですね。でないともうとっくにさらに次の段階に動いていると私は感じるんですね。それで何度もべったら漬けのようにね、くっつけて出して染み入るようにくっつけて出して、染み入るようにくっつけて出して、染み入るようにくっつけて出して、染み入るようにくっつけて出してね、こう来てるっていうことを感じるんですね。でもちろんこれは皆さんがね、世の終わりのリバイバルの時に大きく用いれるためであるだけではなくて、世の終わりっていうのはとんでもない時代でもあるからね、その時代における対応を神様がね、できるように導いてるってことを感じるんですが、主の特別な手っていうのはね、動いてるぞっていうことを感じますね。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、皆さんあんまり感じてないみたいですけども、私はね、感じてるんですよね。何を感じてるのかっていうと、20世紀および21世紀の、神の器で生きてる人ね、ビリー・グラフムとかラインホルト・ボンケとかキャサリン・クルマン死んじゃったか、まあいいや、チョー・ヨンギとか、あとまあいい、キャサリン・クルマンとかマーリン・キャロダーズとかね、まあ、死んでる方もいますがね、こういらっしゃるんですよね。でその中でですね、誰が、我々にとって一番重要であってポイントの人物かっていうことをね、ちょっと神様が考えるように導いてくださったんですね。そうした時にね、かけ根なしにビリー・グラムだってラインホルト・ボンケだってチョー・ヨンギ牧師だって大変な人ですけど、これマーリン・キャロダースさんですよね。なぜそうなのかというと、感謝のことを、ね、教えてくださっているからですね。でこれは我々の人生におけるポイントであるだけではなくてね、働きにおける大きなポイントであって、この方なんですね。それでね、驚くのはその方を、ね、導いてくださったということですよね。ですから20世紀21世紀、まあ、我々にとって最高の方を主が導いてくださって、そしてその方を通していろいろ教えてくださるだけなんですね。その方の立ち居振る舞いを通してもね、いろんなことを教えてくださってるってことね、ちょっとね、これ波ではないかと思いますね。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、 皆さんに感動してるってこう言ったんですけど、それは、北島さんだっけ、ね、北島さんが酔戸教会にいろいろ質問したんですね。それどうして質問してるのかというと、まあ、酔戸教会って世界一大きい教会ということですので、こちらの教会もね、大きくなるということなので、一応リサーチ入れてるわけですよね。で、リサーチ入れる場合に本人に聞いた方が一番いいんだろうって、ね、本人に聞いてるっていう形なんですが、その陽動教会で日本人の代表の人ってのはいらっしゃるんだそうですね。そして北島さんがその人に連絡を取って、陽動教会の今の現状とかいろいろ聞いてるわけですね。これはどうしてますかとか聞いてるんですね。そしたらですね、その方がおっしゃったんですね。何かというと、我々のことは再手術牧師からよく聞いてますとおっしゃったんですね。で、まあ、これは分かるわけですね。再先生ね、主の字が大好きだった。それで、何度も来てくださいましたし、また向こうにもこっちが行って、お賛美の祈祷院で祈った時に、再先生のお宅があるんですね。そこに呼んでくださってね、ご馳走してくださったり、ユミノさんね、ユミノ夫人はなんかシャワー入れてもらったとこなんか言ってましたね。だからね、皆さんね、本当に大事にしてくださったんですね。だから斎先生がね、斎先生っていうのはね、ハレルヤおばさんの断食祈祷の能力っていう本を書かれたね、世界的に有名な方なんですが、言うっていうのはね、これはそうだなと思ったんですね。ところがね、もう一つ言ったんですね。斎先生、張先生からよく聞いてますってね。で、私ね、ちょっと感動したんですよね。なんで感動したのかっていうと、こっちは張先生知ってるんですね。講談とかなんかで遠くから見てるから。向こうこっち知ってるっていうのはね、これはね、ミーハーみたいですけども 驚きであり大きな喜びなんですね。で、こちら側は関係あるんです。なぜ関係あるのかっていうと、張先生の個人の、祈祷室であなたは7日間祈りなさいって言われて、私ね、そこ借りて祈ったんですね。ですから7日間張先生の祈祷室を自分のものとしたっていうことですね。そしてそこから、働きが始まったんですね。その祈祷院で7日間断食をして、そして離れる時にね、雷が鳴ったんですね。で、そういうことに反応することなかったんですが、おかしいぞと思ったんですね、この鳴り方は。ね、ちょっと何か示してるような感じだなっていうふうに思ったので、多いとこうと思ったんですね。で、そこからね、いろんな働きが始まってるんですけど、そしたらね、いろんなところに行くときに結構言われるんですよね。なんて言われるのかっていうとね、私の奉仕の仕方がね、張先生に似てるとかなんかね、海外の器やなんかよく言われるんですよね。別に真似してるわけじゃないし、似させてるわけじゃないんですけど、そう言われるんですね。ですから何らかの霊的な関係があるのかなと思ってるときに、向こうがね、知ってるって言われたのね。非常にね、ちょっとね、皆さん全然喜んでないんですけど 私は喜んでですね、ちょっと感謝したいとこういうふうに思います。それで、パトモスチームのビデオがありますので、それを見ていただきたいとこういうふうに思います。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方。まっすぐに
電気つけてください。7月11日から20日までパトモスにチームが行きます。パトモスはヨハネがですね、ヨハネの黙示録の啓示を受けてヨハネの黙示録を記したところ、書いたところですね。そして、霊的に非常に重要なポイントがあります。今のクリスチャンはね、週末の、飯を持っているのと、週末におけるリバイバルの飯を持っているということを感じます。というのはそれに直面し合うからですよね。で、私たちはですね、教会の一番最初から、このパトモスに導かれて祈り込みの時を持っているんですね。で、その祈り込みの中で、特に週末に関することを示してくださったり、用意をさせてくださったり、いろいろな神様の祝福がこうあります。で、どうぞ、霊的な特別な静けさを感じるんですよね。もちろん隣でカーッとかなんかねやってる人もいるかもしれませんが、そして私はですね、そういうところに行って祈るっていうのは、導かれて祈るっていうのはね、特別な意味合いがあると、こういうふうに感じるんですね。それで、黙示録の本もねできましたし、でどうぞ皆さんねいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、お金がないっていう人がいるんですよね。でね、気をつけるべきだと思うんですね。何が気をつけるべきなのかというとね、お金がないと何もできないって言ったときに偶像礼拝になってるんですよね。神が働かないと何もできない。お金がなくたって神が働けば何とでもなる、具体的にね。ですから、どうぞ皆さんね、そういうマインドの人は切り替えてください。切り替えてください。アメリカにね、家族で行こうとした時に、お金がなかったわけですね。で、その時にちょっと困ったのは、125万円ほど必要だったのかな、その時は。で、具体的にね、そんなの来るわけないお金ですよね。バブルも弾きだったしそんな高く献金もらったこともないしね。それでね、祈ったんです。お金が来るように、ね、で具体的に祈りました。125万円っていうのは献金を入れてこの額だったらいけるなっていう額なんですね。そうしましたらね、どうしたのかっていうと、2週間ぐらいだったかな、送られてきたんですよ、献金が。でね、大体125万円で、誰が送ってきたのかっていうとね、教会出ちゃった牧師の人変な人が送ってきたんですね。でね、もうまずそれでみんな喜んだんです。プレイザーロードね、神様が与えてくださって、もうぴったんこだからね、喜んだんですね。ただね、喜んだ後でね、待てよっていう感じがしたんですね。それはね、宛先がはっきりしてなかった。まあ、うちに来たんだから私に対する献金だろうというふうに考えるんですが、教会に来たのかもしれないですよね。それでね、ちょっと祈ることにしたんですね。なんて祈るのかと、どうしたらいいでしょうかって祈ったんですね。そしたらね、教会に持ってけって主が言われたんですね。それで家族にね、教会に持ってくって言ったんです。そしたら子供の何人かがね、ああこれで行けなくなったってああとかなんか言うわけですよね。で、私もね、ああとは思ったんだけどでも、まあ主がそう言うからね、もうそれは従わないといけないと思ってですね、持ってったんですね。で、じゃあね、もう一回祈ったんです。125万円かな。そしたら1週間後に来たんですよ。そしてね、これははっきりとね、私たちの用のために使ってくださいという明確な献金だったんですね。そしてね、どうして最初の125万円をね献金させたのかということをね、ちょっと考えたんですね。そしたらね、どっかでね、偶然だみたいな気持ちがあるわけですよね。だからもうやっちゃったらもう来ないみたいな、そういうふうに私が心の底でちょっと思ってたから、そうじゃなくて、神様は本当に働いてるんだぞということをね、示そうとされたということをね、ちょっと感じるの で皆さんね、神様は本当に働いておりますね。だからどうぞ皆さんね、お金がないからできないっていうマインドをね切り替えてください、ね、神様が御心でないからできないのです。神様が御心ならば何でもできる、ね、技が起こるっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、黙示録の時代が近づいている中で、これは重要な発見となっています。特に去年、トルコで、クーデターが起こっちゃったんですね。クーデターがね、であれは大変だったんですね。何が大変なのか、軍と軍が対峙しちゃったからですね。そして空中戦とかなんかあったんですね。それから他のところで軍と軍がぶつかって200何十人ぐらい死んでるんですね。そしてね、空港のねところで、軍と軍が、まあ、対峙してるっていうか、ね、反乱軍の戦車がいましたよね。だからね、一発即中というところだったんですね。それでね、ボンボンボンボンボンボンね聞こえてくるしね、衝撃音だって言ってましたけど、衝撃音がね、大砲がね、砲撃がこっちにされてるような感じで来るし、揺れるしね、生きた心地もないし、どうなるかなっていう感じだったんですね。でその時に、いる人たちはね、あ、場合によっては死ぬぞっていうね、そういう感じでね、死を覚悟した人が何人もいました、ね、私もね、あ、これは死ぬかなとかね、そういうふうに思ったんですね。しかしね、その中で主が語られたのは、我々誰も知りませんでしたけど、時代が変わった、ね、いつどこで何が起こるかわからない時代に入ってきたということをね、語られたということを感じます。例えばね、最近の北朝鮮の問題だってそれでしょ。いつどこで何が起こるかわからないっていうね、そういう時代に入ってきたと。だから時代が変化してきてるってことをね、覚えるわけですけど、その中でどうぞ皆さんね、導かれている方はね、ここにいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬キャンプの映像がありますので、それをちょっと見ていただきたい、こういうふうに思います。7月の25日からですね、28日まで白馬で キャンプが行われます。で、これはですね、終わりの時のリバイバルや終末の働きに関わる重要なキャンプであるということをね、私は感じております。それは白馬というネーミングなんですね。で、黙示録は白馬から始まって白馬で終わってるわけで、でこれは偶然にこれがなされているわけではないので、ね、意味があってなされていると。そして、賛美隊の働きとか、ね、いろんな霊的な働きもここから始まってきてるんですね。ですから、リバイバルに向かっての特別な神の祝福があるということを感じますし、またそこで癒しが起こったりね、いろんな働きが起こっております。でどうぞ皆さんね、期待をしつつ歩んでいっていただきたい、こういうふうに思うんですね。それとともにね、ちょっと感じるんですね。何を感じるかというと ね、白馬ほどね綺麗なキャンプ場はない。北アルプスでしょ、ね、それからね、一つねブログを見ててね、ちょっとは意外なことが分かったんですね。それ何かというとね、女の人がバカバカ物を食う私ね驚きましたねカツ丼とラーメンはね男性のものかと思ってたらそれも平気で食べてるのでね、だからイメージがねだいぶ変わりましたよね、具体的にね。アンテオ家の女性は力強い女性が多いなって、ね、か弱い女性と思ってたらそうでなかったね。でね、腹いっぱい食べられるね。そしてね、私あのところは大好きだったんですね。歌が好きだったって言いましたよね、綺麗なところでね。どうしてね、感じるんですよね。神様はね、霊的なことを皆さんね、そして私たちに委ねてくださっており、大きな働きが起こるとともにね、最高の祝福を与えてください。で、私たちがね本当に喜ぶような特別な助けを与えてくださるっていうことをね、ちょっと感じるんですよね、具体的にね。そしてね、どうぞ、皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。で、お金がないとかね、暇がないっていう方は、まずサラ金には行かない。借りてやらない、ね、絶対借りてやらない、ね、神の御心だったら必ず来るので、ちゃんと祈っていただきたいと、こういうふうに思いますね。それとともにね、上司と喧嘩しない、蹴飛ばさない祈っていくときに主の手によってね変化が起こったりなんかしますので、ね、ですからそれをね期待しつつね見といていただきたいと思うんですね。それで絶対ダメだってね今ね思ってる人何人ぐらいいます？何とも思ってないかで多分ダメだなと思ってる人のね何人かいけるようになります。神様の手がね働きますのでね、期待しつつ行ってください。それからキャンプっていうのはね、キャンプに行くこと自体が信仰の歩みになりますから、霊的な祝福を受けますね、具体的にね。それでね、私が、クリスチャンになってキャンプに行った時のことをねちょっと思い出してみたんですね。で、最初に行ったのはね、どこで行ったのかっていうと、キャンパスクルセードのキャンプに行ったんですね。で、お金がなかったんですけど、なんかキャンパスクルセードでお金のない学生にお金を出してキャンプに行かせるっていうシステムがあって、それに入っちゃって、そしてね行ったんですよね。で、そのキャンプの時に何が起こったのかっていうと、正解の夜の正解の誓いをやったんですね。で、その時に、18歳だった盲人の歌を歌う人、なんて言ったっけ、有名な人、新垣さんが明かした。で、彼がね初めて明かした、救われて半年で、新垣さんと一緒にいつも手つないでね、目が見えないからね、彼ね、いろんなところ行ったんですよね。で、しばらく経って新垣さんと会ったら、私知らないとか言ってましたねで彼が歌を歌って、そして、彼がですね明かしたんですね。そしてね、私がね司会したんですね。で、それがね一つ非常に印象に残ってるのは何かというとね、私の人生の分かれ目になっちゃった。 それは何かというとね、皆様ご承知のように私引っ込み思案でね、陰に陰に陰に陰に陰に隠れてたですね。例えばね、これが学校の授業だとすると、必ず私はね、人の後ろにこういたんですよね。見えないようにしてね。もちろん見えないようにしながら弁当を食ったこともありますけどところがね、その時石川浩二先生のね、と一緒にいましたが、石川浩二先生権威があったから、私は、ね、そこに置いちゃったんです。で、その時からね、私の人生に大きな変化があって、そこがね、分かれ目になっちゃったんですね。ですから、消極的で前に出ないのが、そこからね、前に出るようになって人生が変わってしまったということが起こったんですね。これはね、一つ大きな目でしたね。根本的だったんですよね。それからね、何が起こったのかというと、ね、松原子キャンプっていうのに行ったんですね。やっぱり学生時代にね、松原子ファンにて朝って知ってますかその歌のキャンプなんですね。そしてね、その時に私ね、何度祈ろうとしても失敗してた。でね、その時にね、決心したんですね。1日20分祈ろうと決心したんですね。でね、そのキャンプでね、1日20分祈れたんです。ね、2泊3日か3泊4日のキャンプでね。そしてね、帰ってきてからね、じゃあ1時間にしようってね、1時間にしたんですね。でね、それ以降ね、私のね、信仰生活が大幅に変わっちゃった。でキャンプで20分祈ったのが祈れたっていうのは、これキャンプで本当に20分祈れたんですね。それで1時間ってなって、1時間祈ったら1時間祈れないわけですよ、ね、祈ると2、3分でも祈ることなくなっちゃうと。もうあとどうしようかなと思ったんですが、まあ、祈る格好に しておこうと思って、この1時間祈る格好してたんですね。そしたらそのうち1時間祈ってるはずが2時間ぐらい時間経ってたりなんかするから、精霊が働くとね、すごいなと思ったら、よだれが垂れてたわけですねだから寝てたわけですね。でその時にね、人生最大の危機があった、転換点があったんですね。それは何かっていうとね、これじゃあね、起きて5分間祈った方がいいんじゃないかと。こんな1時間祈った格好をしてね、だいたい57分寝てるようじゃ、これどう考えたって集中して5分祈った方がいいと思ったんですね。そしてね、それに乗らなかった、ね、この1時間を突き通した、いくら寝てたとしても、それがね、祈りの生活を変えましたね。だから1時間って、いろんな器がいるんですが、まさに1時間ってポイントがあると思うんですね。そしたらね、私の人生で始まったんですね。何が始まったのかっていうとね、こんなことなかったね。私ね、運が悪い方なんです。真っ暗じゃない、薄暗い、ね、そういう感じですね。で皆さんの中で運の悪い人います？あ、運の悪い運悪く見えないけどねそう、私運が悪いんですよね。そしたらね、こんなことあるのかと思った、運のいい1週間がついたわけですよ、ね、これはね、本当にびっくりしました。こんなのなかった、ね、で2週間目危ないなと思ったら、2週間目もそう で3週間続かないと思ったら、3週間続いたのですよね。そしてね、その時に気がついたんですね。何が気がついたのかって、祈り始めた。そしてね、祈り始めた時にね、ちゃんと私は祈りきれてるわけじゃなかったんです。ね、1時間祈る格好をしてたんですね。でもね、それが信仰の歩みだったんでしょうね。でそこからね、祈りが変わっちゃった、答えられるようになったんですね。そしてね、それがね、皆さんね、キャンプなんですよ。キャンプね、もう全て私の学生時代のことを言ってます具体的にね。それとともにね、ちょっと興味深いなと、こういうふうに思ったのは、何が思ったのかと言いますとね、確かキャンパスクルセードのキャンプだったと思うんですね。それでね、終わったんです。150人ぐらいいて終わったんですね。それで帰ったんですね。でその当時ね、キャンパスクルセードの総主事、荒井先生で、副総主事が石川浩二先生だったんですね。 で、新井先生はママ氏協会で、私は、共同名義石川先生と一緒でね、4人ぐらいで、ママ氏はもう2、30人いっぱいいるんですね。それとね、新井先生の人気ね、抜群。もうね、みんな新井先生のそばに寄りたくて寄りたくて、しょうがなくてね、もう取り巻きがいるんですね。そして、新井先生ファンはね、名前が決まってて、新井アンって言うんですね。アライアンみたいなねアライアンって言うんですね。それは回ってるんですね。それでそれを横目で見てるわけですよね。なんであんなことしちゃってみたいなねそんな感じね。まあ新井先生に近づきたいんだけどね、とてもとても近づけないね、そういう感じだったんですね。そしたらね、帰るときにアライアンがいっぱいいるのに、まあアライアンは男も女もいましたけど、気がついたらね、新井先生とね、私とね、沢本さんの3人になってたんですね。これは私、新井先生の教会でもなかったし、新井先生の側近でもなくて、そうなっちゃったんですね。それでね、ずっと一緒に帰ったんですよね。で、その時に覚えてるのはね、あの大福をね、私がね、床に落としちゃった。電車の床ね。そしたら新井先生ね、大福取ってね、でね、粉をポンポンポンポンポンポンポンってやってね、食えますよとかなんか言ってね、そんなこと言ってました。さすがに食わなかったですけどですね。でね、その時ちょっと思ったんですよね。あれってこれ普通でないシチュエーションだぞと思って、これはね、何かあるぞ、ね、そして思ったんですね。あれ、もしかしたら私はね、新井先生と関わる運命なのかもしれない。私ね、それ感じたんですよ。普通でないね、ちょっと手を感じたの、ね、そうしましたらね、その後ね、私が教会に出て馬場市に行くことになって、 OSCC のね、スタッフになってね、新井先生の片腕になって、また馬場市教会で新井先生の副牧師になって、そして働くことになったんですね。そして彼島問題の、ね、第一線でね、激しい戦いの中ね、新井先生の後ろに立って動くことになったんですね。でその時にね、特別な手をその時に感じたんですね。ですから私、あのキャンプにおいてね、特別な種の働きとか恵みをね、感じることが多いんです。でもちろんあの白馬キャンプで説教を通してとか、皆さんが直接示されたいろんな祝福があ あると思うんですが、霊的な祝福というのは特別な意味合いを持ちますので、ね、どうぞ皆さんね、皆さんの中にもいろんな体験をする方々が、ね、いらっしゃると、こういうふうに思いますので、ね、期待しつつ、ね、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。それで、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回は世界の終わりの前兆についてです。世界の終わりにイエス様が再び地上に来られることが聖書に書いてあります。これを再臨と呼びます。その再臨や世界の終わりの前兆に関して弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所があります。マタイの福音書24章4節から14節。近年世界で大きな地震が頻繁に起こり、異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えています。アフリカなどでは飢饉が深刻化していて、放射能の問題も起こり始めています。戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています。実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています。全世界に福音が述べ伝えられることに関しても、テレビ、ラジオ、インターネットなどの働きですでに成就しているでしょう。また1948年にイスラエルが建国し、20世紀最大の奇跡と言われていますが、これも聖書に書かれている世の終わりの印です。さらに混迷する中東情勢、ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱、またイスラムゲリラの動きやテロなどもその印と思われます。キリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関して、 すでに聖書に予告されている事柄が起こり始め、さらに進もうとしています。私たちは近づく再臨に対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。
世の終わりが近づいているってことはね、一般の方々でもなんとなく感じていることですよね。それで、聖書にはそのことがはっきりと述べられています。これは終わりではないんですけど、患難時代の7年間っていうのがあって、そしてイエス様が再臨される、その後千年王国が始まり永遠に続くわけですけども、その患難時代の7年間が近づいているっていうことです。で、7年間は2つに分かれて、後の 3.5 年は患難が激しいので大患難と、こういうふうに呼びます。そしてですね、この時代、再臨の時が近いという印はイスラエルの建国、これは1948年建国しましたね。これが印になってます。ですからイスラエルができたのはもうイエス様が来るのが近いぞっていう印ですよね。それとともにですね、この患難時代の真ん中の時にヨーロッパに統一された国ができます。今 EU という形でそれが現れてきてますね。で、聖書ではローマ帝国の復興っていう書き方をしてますが、まさに、具体的に現れてきてると、ね、だから全ての国民族に福音が述べ伝えられた後って書いたんですが、インターネットやテレビなどの発展によってすでにそれがなされたと考えられます。ですから、この時代はね、非常に近いと、こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。トルコでね、クーデターに巻き込まれましたけど、私はその時示されたんですね。もう時代が変わった。もちろん黙示録の時代に入ったわけではないけど、もうすでに黙示録の時代に入る時代に入ってきてる。そしたらね、いつ北朝鮮から核が飛んでくるか分からない状況に一時的に置かれましたよね。具体的にね、またこの後どうなるか分からないと、ね、それはまさにこの時代が幕を開けたということを、ね、意味するだろうというふうにこう感じるんですね。そしてその中で何が起こるのかというと、今リバイバルが起こり始めてますが、この特に大きく神様の技が起こるのはこの患難時代の前半と思われます、ね、で、その時に誰が用いられるのかというと、皆さんなんですね。ですからどうぞ皆さん期待しつつ行っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。で、それで、私はいろんなところを通っていると、最近ね、仕事を引退したご夫婦がよく散歩してたり、あるいは映画館に行ったりなんかしてね、行ってますね。で、よく手つないでますね、あれね、手つないでますねあれなんで手つないでんでしょうねなんとなくわざとらしく見えるけどそしてね、お年寄りも要するに人生のね、いろんなことが過ぎ去ってね、そしてね、悠々自適に生活しておられるななんて考えながらね、もう仕事を辞められてね、引退されてやっておられるんだなってね、老後の生活だななんて思いながら見てね、それでね、うちずっと思ってたんですね、私と関係ないって、ね、全然関係ないってね。で、おじいちゃんおばあちゃん方だなと思ってたんですが、ある時気がついたんですよね。あれって私と同級生ぐらいの年齢じゃないかって、ね、そう思って見てみるとね、同級生なんですよね、この具体的にね。ただね、私の思いはね、彼らと違うんです。だって彼らはね、終わったでしょ、老後の生活でしょ、ね、お墓でしょ。いや、私はね、これからなんです、これからね。皆さん人生終わったと思ってるような人がいると思うんですけど、その人よりはるかに私の方が若い。何言ってんの、足がヨロヨロしながらなんて言わないですね。どうしてなのかっていうとね、いろんな神様の約束は成就してきてるんですが、中心的なのはまだ成就していきません、ね、今日本に世界に起こり始めている大きな神様の働きですね。そしてね、 それを、皆さんが担い、私も担うんですね。それが始まる。だからこれから人生の醍醐味ですよ、皆さんね。たくさんのことが起こってきますね。奇跡が起こってきますね。で、今までのね、面白いことはたくさんありましたよね。神様は知ってると面白いですね。何が面白い？奇跡が起こるから。で、絶対もうダメだと思うところに逆転が起こったりね。特別なこの神の働きを我々は見ることができますし、解放を見たりね、すごい働きを見たりしますよね。で、皆さんね、これからそれが始まりますね。もちろん働きを見ることに益があるんではなくて、神の救いの働きが進むことに大きな益があってね。で、また同時にね、それは皆さんの、永遠の財産となる、ね、そういうことが起こってきます。それとともにね、もう一つ起こってくることがあるわけですね。それは、いろんな問題、戦争とか困難が起こってくるということを言ってます。で、今毎年ですね、長崎で殉教生会があるんですね。あれはちゃんぽん食いに行くためではないのです。まあ、ある方はちゃんぽん食いに行くためだと思うんですね。ちゃんぽんとかね、皿うどんのね、 お店決めてる人ここに行くぞってね、決めてる人あ、だ、いたなあれ、皆さん用意なんですね。世の終わりに対する用意ですね。それでね、私ちょっとね感じたんですよね。それは何かっていうとね、マーニーさんとお会いした時に、マーニーさんがね、一番最初に言われたんですよね、これから迫害が始まりますよってね、感謝の器のマーニーさんがね。でね、なんで言ったのかっていうとね、ちょっと私思うんですね、2つ言ったんですね。私は預言者です、で、迫害が始まりますよって言ったんですが、最初に言ったってことはね、それをね、言わないといけないというふうに示されていたが、言う必要があると思ってたってことですよね。おしよというのは迫害のこと。そしたらね、中国の伝説的なね、ワンミンタオって人がいるんですね。4年間かな、投獄されていてね、そして、地下教会のね、なんていうか、代表的な人なんですね、ワンミンタオね。そしてね、住所分かんなかったんですが、祈ったんですね。そしたら皆さん、神様は言われるんですね、顔と顔を合わせて会いますって言われた。そしたらですね、顔と顔を合わせて会ったんですよね。で、ワンミンタオのチームにいた人います、何か一人いますよね。榊さんはいなかったっけ。あ、岡丸牧師のね、岡丸牧師あの時にね、大変だったんですね。聖書の持ち込みをしたんですね。で、結構ね、聖書を入れちゃうわけですね、向こうに分かんないようにね。大変なんです、捕まったりなんかしてたから。そしたらね、岡丸牧師たちはね、捕まらなかったんです。そしたらえばっちゃって、で、次のチームに言うわけですよ。なんて言うのかって、信仰があれば通るってこれはね、何とも言えないひどい言葉ですよね。通らなかったら信仰がないってことなんだ。そしたらね、我々通ったんですね。通ったんですが、あ、これできるな、世界のこれ言ってなかったこれができるね。通ったんですね。そしたらね、通った時に向こうの地下教会の人とお話をした時にね、岡丸チームのことを言ってたんですよ。何かっていうのは、岡丸チームね、危なくてそばに近づけなかった。1時間ぐらい様子見ていて、そして近づいてったとかなんか言ってましたよね。で、我々は安全に行ったのですね、具体的にね。そしたら皆さんね、神様素晴らしいですね。ワンミンタオとね、顔と顔を合わせてあったんですね。みんな泣いてましたね。ワンミンタオは泣いてなかったなそれ奥さんとかなんか含めてみんな泣いてましたよね。そしたらね、ワンミンタオとお話しするときに、ワンミンタオはね、私が何々で、とか話するでしょ、質問するでしょ、そうするとね、答えないんですよね。そしてね、イザヤ書の何章何節とかなんか言うわけですよね。 だからしょうがないからイザヤ書の何章何節とかなんか見ながらね話をするわけですね。そしてね、何を言ってたのかって、迫害が来ますって言ったんですね。でどうしてそういう言い方したのかって後で分かりました。秘書の人がいたんです。良さそうな方でしたね。その人がね、政府のスパイなんですって。だから口で言えないんですね。でその時にね、迫害が来ますってこう言われたんですね。そしてね、私たちの、第1回の、カチテオ牧師のところに行ったチームね、奥様は亡くなられたんですね。いろいろ、お世話になりました。今天にいらっしゃいますよね。そこのチームのところに行った時に決死隊だったんですね。それは何かっていうとね、その時我々が行った時、そこはキーリングフィールドって言われてたんですね。誰も来ない。だから我々が行ったのではものすごい喜ばれたのとともに、こういろんな働きが起こったんですが、その時になんか道端にね、人が殺されてて転がってるようなところだったんですね。でそういう厳しい、その何とも言えない問題が起こってる地域に神様を導いてもらったんですね。それとともにね、ベトナムに行った時に、ベトナムのアイ牧師のところに行ったんです。これも地下教会でね、地下教会で5000人の会士を持ってたところなんですね。でそこはすごいんですね。何がすごいのかっていうとね、一度は捕まらないとね、献身者と言えないって。捕まるんだそうですね。そしてアイ牧師は言っておりました。捕まらないとね、刑務所内にいる人に伝道できないと、というようなことを言ってました。そしてね、刑務所内にいる方にも伝道しちゃうんですね。でね、ちょっと、私が、それからウォンブラントさんってね、国会で、国連で証言した人ですね。ルーマニアで迫害して、拷問を受けた人で、上半身裸になってね、その拷問跡を見せて衝撃的な、ニュースになった方ですね。で、ウォンブラントさんともお会いしたんですね。だからね、そういう人たちとね、会うんですよね。でもね、それを通して神様は何を言っておられるのかっていうとですね、そういう時代が来るということですよね。ただ、ちょっと感じてきたのは、そういう時代がね、大変な面があるんだけど、で大変な面があるときに神様のいろんな働きが起こると。だからね、特別な祝福を見るとともに、大変な中で神様のね、素晴らしい祝福を与えてくださるということをね、ちょっと感じてきたんですね。それなぜそういうのかっていうとですね、私が血吐いたりなんかして病気してるときにですね、祈ってくれた人は多かったんですね。大変ですってね、苦しいでしょうってね。なんで皆さん苦しいのはね、血吐いてるときだけ。すぐ止まっちゃうんだから。 ね、そうするとね、入院してる利点は何かっていうとね、入院してて何もやってなくても文句言われない。それからね、人々がね、貢ぎ物を持ってやってくる。 そしてね、いろんなことができるんですね。だからね、楽しかったんですよね。だから人々はね、すごい困難の中にいるなんて言われてましたけどね、いろんなところでやってましたね。で私が病棟いろんなところ行くもんだから、あるところで、看護学生の人と会ったんですね。その時ね、私言ったんですよ、名前をね。あなたが有名な秋元さんですかってね。で、この時に、ちょっとね、感じるのは何かっていうと、困難の中でね、たくさんのこう神の技を見るとともにね、困難の中でね、神様の喜びっていうのは、多く現れてくるっていうことですよね。ですから皆さんね、皆さんは、大変な思いをするかもしれませんが、しかしそこでね、主の技を見るとともに、その困難の中でね、主の奇跡を見るだけではなくてね、喜びを見ると、祝福を見ると。で私ね、その時思ったことがあるんですね。例えば、私は伝道者だからね、伝道者となって何万人もの前で説教をしてね、神の栄光が現れるのと、そして病院の中で今治療を受けていてね、こういう動きをしているのとどっちが幸せかなと思った時に、同じだと思いました。 で私はね病院の中にいる時にね本当に幸せだったんですね。嬉しかったですよね。でもちろんね奉仕をしてなんか神様が働いてくださる時は嬉しいんだけど、働いてくださらない時はないです。なぜないのかって、私に使わされてるから、ね、使わされてるからね。昔はそういうふうに思ってましたけど、今はそんなことを思ってませんね。だから皆さんね、素晴らしい恵みはそこにあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、これから説教なの皆さんもだいぶお疲れになっていますので、あんまし寝ないようにね、夜中に寝れなくなるから。昨日大変だったんですよ、私ね、2時半に起きちゃって、もう早く寝ようと思ってね、早く寝ちゃったら、ね、2時半に起きちゃって、大変なんですよ ね。ですから皆さんね、今起きていること、これは皆さんの健康のためですからね。で、ヨシア記に行きますね。1章9節、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと。ここで恐れてはならないっていう言葉が出てくるんですね。で、恐れてはならないっていう言葉はね、たくさん出てきます。で、これは心配してはならないと同じ意味です。で、私たちはね、心配するものなんですね。今許されている問題がどうなるだろうとかね、私の将来はどうなるだろうとか、この問題はどうなるだろうかとかね、心配するんですね。で、私はね、心配症なんですね、もともとだから布団に入ってね、こう心配してるわけですよね。昔ですよ、昔ねそしてね、心配に疲れて 1,2 時間経ったら寝たっていう、そういう感じですよね。でもね、心配するなって神様が言ってるんですね。それはなぜかというとね、心配するような事柄は神が解決するよって言ってるわけです。私はですね、さっき前に言ったようにウルトラマンみたいなものなんですね。ある距離、ある時間立ってたり、歩いたりするとね、動けなくなるわけですね。そうするとね、座るんですよね。するとね、路肩に座ったりなんかしてね、ちょっと思うんですね、かっこ悪いなーなんて思いながらね、こう座ってるんですよね。そうするとね、見えるんですね。何が見えるのかっていうとね、腰の悪い人たちでこんなにいっぱいいたのかと思うほど見えます。それとね、見えるんですよね、私より悪い人たち、ね、私はね、一番悪いかななんて思いながら見てみると、もっと悪い人がいっぱいいるわけですね。それでね、お祈りしてあげます。もちろんね、分かんないようにお祈りするわけですけどね。そしてね、はっきりと思うんですね、幸せだなって。私はね、それは何かっていうとね、今それが許されてるにしろ、神様を知ってるでしょ。そうするとね、私がね、同じことをやったってね、神様の助けが違うんですよ。全然違うね。神様いるからです。で、皆さんもね、心配してするような状況があったとしても、皆さんね、神様がいるでしょ。全然違うんですよ、皆さん、ね、特別な助けと恵みあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、一番にね、一つは神様が助けてくださる原因はね、皆さんがね、愛されているからです。これですね。で、聖書は面白いと思うんですね。それは何かというとね、ろくな人たちが書かれてない、ね、だってモーセなんてね、2人殺してるわけでしょ。あれ殺人者ですよね、具体的にね。で、ダビデなんて栄誉があったのにね、部下殺しちゃってバテシバが奪っちゃったわけでしょ。姦淫と殺人の罪でしょ。で、どうしてそれがダメなのかっていうと、立法から言うと死刑なんですよ。だから彼ら死刑なんです、ね、そういうものなんですね。そしてね、彼らの罪は何を意味してるのかっていうと、祝福を受けるにふさわしくないってことを意味してる、具体的にね。 ところがね、皆さんね、すごい祝福で、ダビデなんてね、すごいでしょ。この世で最大の祝福を受けてるの。モーセの尊敬なんてすごいじゃないですか、ね、それとともにね、私は思うんですよね。例えばペテロ、ね、イエス様が捕まるときに、他の者が裏切っても私は裏切りませんって言ったの。それで逃げちゃった、ね、そして、ね、泣いちゃったですよね。でその時にね、肝心な時に裏切って、肝心な時に義務を全うできなかったんですね。ところがね、50日後にね、リバイバルの器になってるわけですよね。そうしますとね、いろんなことに気がつくわけですね。だからたくさんのふさわしくない人たちがいるんだけど、最高の恵みを受けちゃうということなんですね。キリスト教っていうのはね、ふさわしくない人たちの宗教です。皆さんふさわしくない。皆さんふさわしくない。ね、祝福にふさわしくない。ふさわしくないんですね。しかし神様はね、十字架を通して私たちをね、愛してくださってるんです。で、愛してくださってる時にね、何をするのかっていうとね、最高のことをしようとする。最高のことですよね。今母の日ですよね、まあ、お子さんがお母さんにお礼言う日だと思うんですが、そういう時にね、最悪のことをしますか、ね、お母さん愛してるから毛虫送ってやろうとかね、まあ、中には変わった人がいるから、ああ毛虫よかったよかったっていう人もいるかもしれませんけど、そうじゃないんですね。最高のものを与えようとしますよね。でね、皆さんね、感じるんですよね。私はね、神様から最高のものを与えられようとしています。で皆さんもね、神様から最高のものを与えられようとしているんですね。そしてね、その一つがいいですか、問題とか困難における勝利。問題とか困難の前に悩んでね、で傷んでいる人に対してね、神様はね、どうします、皆さん、そのままで置いときますか、置いときませんよ、助けるのです、皆さん。だから皆さんね、はっきり言ってください。なんで助けがないんですかじゃなくて、神様は助けてくださるから、必ず私はその神様の助けを見ます、必ず私は神様の愛を見ます、必ず私は神様の最高の祝福を見ます、必ず私は神様の勝利を見ます。どうして？神様は私たちを愛してるからですね。愛してるからですね。これは一つね、重要なポイントとしてあるっていうことをね、覚えておいてください。それを土台としてね、祈りという恵みがあるんですね。私は祈りに関してね、主を崇めるんですね。それは何かというとね、私が開拓に出た時に一つのポイントを明確にして神様を出してくださったんですね。それは皆さんに前に言いましたように、要するに足ね、ドリルで突き通されてね、4キロで引かれて、もうベッドに釘付けになっちゃったわけですね。そして私はですね、動かないとダメなタイプだから、もうこれで精神的にダメになったと思った時に、もう神様に頼んだら勝っちゃったんですね。でそれでね、祈りが聞かれるなんて知ってますよ、初めからね。でもね、はっきりと確信を持ったんです。そしてね、それがね、神様は私を開拓に出すポイントでした。そしてね、祈ったのですよね。皆さんね、祈りが応えられる、祈りが応えられる。私が80数カ国行ったっていうのは、皆さんね、神の特別な恵みですけど、祈りですよ。皆さん、いろんな助けを受けたっていうのはね、祈りですよね。そしてね、私はね、問題とか困難において神様の助けを、ね、受けなかったことはありません、ね、それはね、神様の子に与えられている大きな特権なのです。で皆さんね、 祈り祈りね。私の問題解決できないって言った人は祈ってんのってことですね。祈ってない祈りですね。それとともにね、祈りは求める祈りですが、感謝の祈りっていうのはね、違う面に働くんですね。ですから求めの祈りでね、突き破れない祈りが感謝の祈りで突き破るってことがね、多く起こってきます。それに関してはいずれどっかで書いておきたいというふうに思うんですが、つまりこういうことですね。日本のリバイバルに関して言うならば、まあ、リバイバルが今起こっているんですが、リバイバルに対して多くの方々は祈ります。リバイバルが起こるように、ね、そしてこれはね、岩に跳ね返されるようなんです、ね、いくら祈ったってね、このリバイバルを妨害する岩は砕けないんです。それが今までのね、歴史です、日本の。ところがね、感謝の祈りはひっくり返すんです。それは何かというとね、リバイバルに対する岩があるでしょ、崩せない岩で、この崩せない岩を感謝します。どうして感謝するのか、この後ろに神の素晴らしい計画があるからです。そしてね、分かってくるんですね、崩せない岩なんてないって、ね、しばらくの間神様がこれを許しておられるのは、ね、神様は全能だから、神の時にこの後ろにある神の計画を立てるってことをね、こう神様が言ってるわけですね。で、皆さんね、感謝の祈りと求めの祈りを通してね、多くの祝福を見るんです。多くの特権を見るんですね。それで皆さんね、これから戦わないといけない、神様の働きのために、それからいろんな困難とか問題の時にね、その時にね、武器を持ってるか持ってないか大きいんです。それともう一つね、武器を持ってても武器を使い尽くせるかどうかは大きいんです。具体的にね、使い尽くせるかどうかは大きいんですよね。例えば前にこう言いましたけど、電子手帳ね、電子手帳をもらったんですけど壊れてたそしたら不審さんがちょうだいって言うからやったと。そしたら何だったのかっていうとね、不審さんはちゃんとできた、私はできないと、ね、使い尽くせなかったんです。で、皆さん、神の武器を使い尽くしてください。神の武器は強力で、それで皆さんね、岩をも打ち砕けます。具体的にね、それとともにね、どうするかって言いますと、神に聞き従う。で、皆さんね、神の勝利と祝福は神の計画の中にあります。で、もし私たちが聞き従わないなら計画からずれますから、その神の勝利と計画からそれちゃうわけですね。これはちゃんとしとかないといけないんですね。私がですね、神学校に行く時のことでした。A っていう神学校があったんですね。で、福井派の方々はね、この神学校に行ったんです。この神学校ね、それで私は福井派の教会にいましたから、私の教会からみんなこの神学校に行ったので、まあこの神学校に行くんだな、でもう運命みたいな感じね、そう感じてたんですね。で、この神学校からも私たちの教会に神学生がね、奉仕に来てました。それでね、私が進学校に行くっていう話を聞いて、その進学生は進学校に言ったので、自分の人たちなんか私のために祈っててくれたんですね。そしてね、まあ私もそこに行く気になっていて、そのつもりだったんですね。それでね、願書を出さないといけないっていうことになったんですね。で、その時にね、私はこの A って進学校に行くんだなと思ったんですが、ちゃんと聞いとかないとまずいと思ってね、神様に聞いたんですね。この A という進学校でしょって聞いたらね、神様答えないんですよ。 A って進学校ですよねって言ったら答えないんですよね。 A ですよね神様って答えない。それでね、祈っても祈っても答えなくて、そしてね、願書締め切り日がね、近づいちゃったんです。そしたらね、A っていう進学校の事務の人がね、どうして出さないんですか、早く出さないと締め切り過ぎやすよって言ってたんですが、締め切り過ぎちゃった。 そしたらね、試験日までなんとかしてあげるって言われたので、試験日まで願書出してくださいって言われたんですが、試験日も過ぎちゃった。そしてね、その進学校に入れなくなっちゃったんですよ。そしたらね、成蹊進学校に入りなさいって言われたんです。だからね、この A っていう進学校は見心でないって言われたんです。でこっちにやっちゃった。超高生でね、もう試験終わってました、こっちもですね。そしてね、進学校に入って半年経って私仮住まいになったんですね。そしたらね、私がね、成蹊進学校に入った意味がはっきり分かってきたんです。 A という進学校はね、カリスマ批判のね牙城になりました、ね、ここにいたら私は退学でしたね。大変な目に遭いましたね。でね、成蹊進学校は一度カリスマ問題を警戒してたので、カリスマ問題に対しては非常に柔らかい立場を取ってたんですね。しかもね、理事長の方がカリスマだったんです。やめようとしてました。でも私たちがカリスマになったっていうのを聞いてお話したんですね。そしたら理事長の人が言ってたんですね。あなた方を守るために、あなた方が卒業するまで私は理事長でいましょうってね、卒業までいてくださった。守られたんですね。そしてね、その時私が思ったんですね、本当に長い間に疑問に思ったことがあるんですね。なぜ福音派の進学校に入って私はカリスマになったのか。だからいろいろ批判されたり大変な目に遭う。もし福音派の進学校に入る前に私がカリスマになってたら、私はカリスマの進学校に行った、何の問題もなかった、ね、疑問だった。でもね、ここに鍵があったんですよね。それは何かというと、福音派の進学校に入ってカリスマになっちゃったから、いろいろ福音派の人が議論を吹き込んでかけてきました。もう1対50みたいなもんだから、ね、でその中でね、福音屋の人がカリスマに対してどういう疑問を持ち、何を理解せず何につまずくのかって、ね、腹の底に染み入るほど分かったんですね。そしてね、後年私本を書くようになったんですね。でその時にね、これが生かされたんですね。で私の本に反応してくださるのは福音屋の方が多いんです。で私ね、主を崇めました。そのために私は福音派の進学校に入ったと。そしてね、批判中傷されていたんですが、最後は、卒業生代表になって、で同窓会会長になった、逆転になったんですね。でこの時 A っていう進学校に行ってたら、私の運命はね、全く変わってしまいましたね。で皆さんね、御心の道、それがね、私たちにとって大きな祝福と恵みが満ちている、そういうところですね。で皆さんね、これからね、大きな祝福が起こるときに御心、ね、これをはっきりと捉えておいてください。そしてね、その中で神の栄光とね、神の素晴らしい恵みを皆さんの人生の中で見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御座を出してください。で祈って神様に聞くように主が語っておられる方がいらっしゃいます。その神様の言われることがポイントとなります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かこう、感謝でつまずいてしまって感謝を受け入れられない方がいらっしゃるんですが、感謝の事柄に関して神様にちゃんと、静まって聞くように主は語っています。その時、何が問題だったかということを示してくださり、それで感謝の素晴らしさを神様教えてくださいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御座を出してください。ある機会を逃してしまってがっかりしている方がいらっしゃるんですが、しかしこれを感謝していきなさい。主はさらに優れた何か機会を与えています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心もしたいと思います。で各々で癒しのためをお祈りください。天の様、お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの宮によって目指す病の霊を、今すぐお一人の体と精神ください。イエス・キリストの宮によってお一人の体と精神に目指す。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 イエス・キリストの宮って押し通す人の門を最初に癒しを宣言する。頭痛の方が頭痛がこう癒されました。喉が、ちょっと悪い方が癒されました。目がちょっと見えにくい方、左の方ですが癒されました。イエス・キリストの宮って押し通す人の門を最初に癒しを宣言する。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは賛美をお願いします。